はい、芸客デザイン研究所の坂井です。本日も私のポッドキャストをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この番組のタイトルは物語の力で一歩先行くウェブマーケティング講座ということで、ちょっと今息が切れそうになりましたが、個人の方とか、まあ、小規模の方を中心にですね、実際にマーケティングの実務に携わる方に対して情報をお送りしていこうと、そういうコンセプトの番組となっております。明けましておめでとうございますということで、ちょっと年内1週間だけちょっとお休みをしてしまいまして、本年、27回目になりますけども、本年、2017年1回目のポッドキャストをお送りしたいと思いますので、最後までお付き合いいただければ幸いでございます。お送りするスタイルとしては、例年、去年、お送りしていたように、ちょっと私の方から一言告知などをさせていただいた後、テーマに移って、で、今回も、ちょっと雑談的にお話をしたいなと思うようなことがありますので、3つのパートに分けて、お勧めしたいなと思っております。で、引き続きになりますが、告知としては、ウェブのマーケティングに関しては特に重要だなと私自身も考えていますし、実際成果のこう上がるとか上がらないとかいうと、集客の場合はどれぐらいの方が、例えば広告にしてもですね、見られるとか、クリックしてもらうとか、そういうのの、もう一番こう根本になる要素っていうんですか、それがやはりコピーライティングになると思うので、そのライティングに関してのセミナーを例年から引き続き開催をしております。今年1回目がですね、1月の9日の成人の日なんですかね、今はね、祝日、月曜日ですが祝日に、また会場は大阪の梅田になりますけれども、朝今度は10時半から12時までということで、開催をするセミナーが一つあります。で、これはおかげさまで毎回、ご参加いただいているような状況でですね、タイトルをですねちょっとど忘れしまして探しておりました。ありました。心に残るメッセージで集客を成功させるウェブライティング講座アット大阪ということでやっているものが一つと、あともう一つ、売れるセールスコピーライティングのスキルを身につける講座アット大阪というのも開催しております。で、こちらも同じく1月の9日祝日の午後13時30分1時半から4時半までということで、こちらは3時間にわたってですね、実際に特にセールスに関わるようなライティングをされる方が実務的にどういう構成をしてで書き進めればいいかというのをですね、実際に私が活用しているテンプレートをお渡しして、でそのテンプレートの使い方をレクチャーさせていただくと、そういう趣旨の講座になっておりますので、ライティングの講座であったりとか、書籍などで勉強されてらっしゃる方もですね、実際に実務で私がやっていることを踏まえた構成のスタイルとかを共有しているので、言うと何ですかね、理論的な話プラス実際に実務レベルとしてはこういうところ気をつけた方がいいですよっていうこともお伝えできる内容になっていますので、今すでにライティングをされている方で、本職のコピーライターさんがお越しいただくとちょっと物足りないかなと思いますけども、いわゆるこうコピーライターという独立した仕事ではなくて、例えばネットショップでメルマガ書かれてるとかね、商品のこう説明のページ書かれてるとか、ああいうところもセールスに関わってくるライティングになるので、そういった方にお受けいただければ、今までよりも成果を上向けていただけるのではないかというふうに考えておりますし、で、例えば実際にライティングをされていない方でもですね、例えば広告代理店で営業されてらっしゃるとか、何か運用されてらっしゃる方もですね、言うとクライアントさんが用意された まあ、原稿とかね、特にライティングとかコピーの、そこの良し悪しが広告の成果を左右しますので、まあ、言うとですね、自分のこう営業成績を左右することにもなりかねないわけですよ。担当のクライアントさんが成果が、まあ、広告で成果が上がらないからもう広告やめますって言われてしまうと、代理店の営業の方としては非常に辛いので、そういう意味では こういうふうに書かれたらどうですかっていうのをですね、論理立ててご説明をしていただけるようなスキルとして学んでいただくのもいいのかなというふうに考えておりますので、興味のある方は、まあ、一度参加してみていただければと思っております。はい、それでは本日のテーマに行きます。まあ、27回目の今回はですね、まあ、マーケティングと少し離れはしますが、まあ、結果的にビジネスしていくときには非常に、まあ、考えなければいけないなと思うビジネスモデルのお話をしてみようかなと思います。まあ、タイトルとしては今時のビジネスモデルを学んでみようと。今日はちょっと神々ですねまあいつもやって話ですけどね、もう一回いきますね。今回はですね、27回目のテーマとしては今時のビジネスモデルを学んでみよう、スマホゲーム編ということで、まあ、スマホゲームを例に挙げて、まあ、ビジネスモデルっていうのを考えていきたいなというふうに考えております。で、まあ、今回まあ取り上げているのはスマホゲームなので、いわゆるあのこうネット上だけでね、課金するんです。課金、わかりますよね。まあ、要はお金をいただく、そういうことを行っているビジネスとしては、まあ、スマホのゲームは今、まあ、今だけではないですけどね、去年、おととしとか、あのパズドラとかね、あのモンストとかね、ああいうのがこう流行って、最近でもテレビ CM をね、特に私、あのお正月は一切仕事から離れてですね、パソコンも一切触らないっていう、そういう状況で行った時に、まあ、テレビをよく見てたんですけども、CM の大半がスマホゲームと自動車とぐらいな、それぐらいその CM が多かったなっていう印象があったので、おそらくこうスマホゲームで、まあ、お金をいただくビジネスが、まあ、成功してるのかなと。そこから学んでみようということでですね。まあ、どのゲームタイトルを取り上げようかなと思ったんですけども、まあ、ここは、また私の個人の趣味が絡みますが、これちょっと面白いなと思ったビジネスモデルではないかなっていうゲームで、ブリーチ、ブレイブソウル、まあ、略してブレソルっていうらしいんですけども、を、まあ、引き合いに出しながら、お話を進めていきたいと思います。でブリーチというのはまあ、この番組をずっとお聞きの方は何度か出てきているので、まあ、もうお分かりいただいていると思いますが、私が今のところ最も好きで一番よくできていると評価している少年漫画のですね、もう連載は去年の秋ぐらいに終わりましたけれども、少年ジャンプで15年ぐらいに渡ったんですかね、連載が終了したブリーチっていう漫画のキャラクターを使ったゲームが、まあ、スマホでのゲームとして出てきたので、でこれがまあなかなかいいポイントついてるなって感じなんですよ。いわゆる課金システムっていうんですか、まあ、いわゆるこうスマホのゲームなんで、それは他のゲームと一緒で、基本的にはまず無料からスタートできると。要はゲーム自体は買わなくていいと。で途中でまあ、こういうの買ってもらうとちょっと いいように進めてもらえますよっていう、そういわゆる途中から課金をしてもいいししなくてもできるっていう、そういうこう、まあ、システムはシステムです。ただその課金をしているこうポイントがちょっとユニークだなと思ったので取り上げてみたいと思います。でもうちょっと調べてみたところ、ここやってる会社は K ラブゲームズっていうんですかね、全部アルファベットで K の LAB ゲームズっていう会社みたいで、まああまり他に、どんなゲームやってるかっていうのは有名ではなさそうですけれども、まあまあこのゲームどんなゲームかっていうと、まあ、漫画をご存知の方でないと若干分かりにくいかもしれませんけども、まあ、ブリーチっていう人気になった漫画のですね、 まあ、ストーリーをこうもう一度ゲームを進めながらストーリーを、まあ、追体験するんですけれども、まあ、その時に自分自身でキャラクターが操作できると。でゲームのスタイルとしてはいわゆるあの格闘ゲームっていうんですか、敵が出てきたんでそれをまあ、やっつけていくと、でステージを進めていくと、そういうスタイルのゲームになっているんですけれども、まあ、もちろんあの、ね、このブリーチっていうゲームに全くこう興味がない方とか、読んだこともない方の場合はもしかするとその、まあ、やろうとすら思われないのかもしれないかもしれないんですが、まあ、交渉こう発表されているのはもう1800万ダウンロードをこう達成したとのことで、まあ、1800万といえばですね、日本の人口の1割強ぐらいですから、10人に1人はやってるんだなっていうことを考えるとね、人気ゲームなんだろうなと思います。まあ、もっとそれこそ3000万とか5000万ダウンロードとか、まあ、あの全世界に向けてやってるようなゲームとかの場合はね、それこそもっといくかもしれませんけども、基本的には日本国内がメインのゲームだとするとですね、非常に人気はあるのかなと思います。で私が去年の秋ぐらいから始めました。これは普通に本当にあのブリーチが好きなので、まあ無料で始められるんだったら一回やってみようっていう、もうそう本当それぐらいの気持ちでやって、しばらくした時の印象がですね、まあ無料で始められるということであまり期待はしてないわけですよ。まあ、まあ時間つぶしっていう感覚なんですかね、どっちかっていうと、まあ、ちょこちょこっとやってなんか好きなキャラクターが動いてたらまあ多少は面白いのかなぐらいな、それぐらいの印象でやったんですけども、1日か2日目ぐらいに、まあ、無料なのに結構満足感は高いかなと。なんで満足感が高かったかっていうのは後ほどお伝えはしていきますが、でもう一つ、要は満足できるからこそ要は太っ腹やなみたいなっていう印象を受けたわけです。でなんで満足できて太っ腹だと感じたかというとですね、スマホゲームは、まあね、最初お伝えしたように、まあもうね、おやりの方の方が多いので、わざわざ解説をするまでもないと思いますけども、まあ無料で始められて途中で課金をした方がゲームが有利に進みますよっていう、そういうビジネスモデルですよね。いわゆるフリー戦略で途中から課金をしていくと。しかも課金があの、普通のね、昔の、それこそファミコンとか、何でしたっけ。任天堂のあの Wii とか、ああいうのはゲームのソフトを買って、その買ったゲームをまあ、プレイすると、そういうスタイルをやめてですね、プレイ自体は無料で、やってもらえる代わりに、例えばあのガチャとかですよね、ああいうのでお金をこう払ってもらったらいいキャラクターが、まあ、出ますよみたいな、そういう課金のスタイルですよね。これは非常に面白いスタイルだなと思って、出た時になかなかうまいなと思いながら見てたんですけども、今回のこの、まあ、ブリーチのブレイブソウルっていうゲームもですね、基本的にはあの原作に登場したキャラクターを、まあ、ガチャで集めていくというんですか、増やしていくっていうスタイルです。でそのキャラクターを使って、まあ、敵が出てくるステージをまあ、自分が操作しながら進めていくんですけども、そのガチャをするためにはまあポイントが必要です。でそのポイントはその原作にちなんで、あの霊玉と霊玉、まあ、霊玉ですよね、あの霊あのお辞儀の霊ではなくて、あのいわゆる 霊界とかの霊ですよね、あの魂とかのあの辺の霊の玉というのがポイントとしてまあ、設定されてまして、要はその霊玉っていうポイントを買うのがお金かかるという、そういう課金の仕方です。でまあ普通のスマホゲームで無料から始められるやつは、まあ課金はしなかった場合はですね、ゲームの進行が、まあ、一部制限されるっていうようなスタイルが一般的だと思います。でどんなスタイルが多いのかっていうのをちょっとまあいろいろ調べたりとか自分がやったりとかしたのをまとめたところですね、いくつかあるかなと思ったんですけども、 一つはキャラクターを出したりとかするときに、そのキャラクターにこう装備するオプションとか、こう武器みたいなやつとかありますよね。そういう装備とかを揃えるのもガチャをしたりする。もしくはキャラクターそのものをガチャをして集めるんですが、無料のままだと、全然こう不利な状態っていうんですか。強いキャラクターがほぼ出ない。出るとしても元々確率が低いので、要はもう絶対的に数がね、無料だと少ないので、ほぼ出なくて、課金している方にはもう勝てないみたいな、そういうパターンが一つと、で、そのガチャとか無料のオプションとかは、無料でもそれなりにはできる代わりに、やるのがものすごく時間がかかると。先ほどの例で言うと、その、例玉っていうお金を払えばスッと買える、そういうもののポイントを無料でも集められる、無料の集まり方が、お金を払うに比べると、もう数十分の1ぐらいの速度しか出ないみたいな。要は、お金は払わなかったらものすごく時間がかかりますよっていうパターンと、で、ガチャとか装備とかは普通に無料では集められる代わりに、ゲームそのものができる時間が限られていてですね、ゲームできる、プレイできる権利みたいな、それがカードだったりとか時間だったりとか、そういうもので制限されてて、実際にゲームが途中でもうできなくなってしまって、何時間か後にならないとまたそれが回復しないとか、こういういくつかのパターンがあるかなと思いますが、私が今ちょっと個人的にハマっているそのブリーチのブレイブソウルっていうやつはですね、ちょっと今挙げた3つとは当てはまらないような課金の仕方をやってるのかなと。要は先ほどお話ししたように制限がかかっているわけですよ。要はその制限をお金を払ったら外せますよっていうのが、要は課金の元々の趣旨なので、ただその課金のこうシステムがブリーチのブレイブソウルはちょっと他のと違うのかなと。でまず冒頭の方でお話したように私は結構遊べるなっていう印象を受けました。でそれとともに太っ腹だなと思ったその理由になりますけども、まずこのゲームはキャラを増やしたりとかですね。で、そのキャラにはこう装備とかをできるんですけども、装備を増やすこともですね、無料のままでも、こんなにできるのっていうぐらい、キャラも結構集まります。それなりに時間はね、それなりに時間はかかりますけども、集まりますし、装備とかも結構出てきます。いいとされている性能のもの。が出てきますし、で、だからといってゲームをできるのに、一つのこう敵が出てくるステージをプレイするのには、別のこうチケットみたいなのが必要なんですけどもね、そのチケットもですね、ある特定の条件をの場合はですね、そのチケットを全く消費しせずに、要は本当に完全無料でずっとプレイし続けることが可能なステージも用意されてまして、要はゲームそのものをやることに関してはあんまりお金をかけないとこうストレスがたまるっていう、そういう作りではないんですよ。先ほどお話ししてたのは要はストレスがかかるような、要はゲームをちゃんとやるんだったらお金を払ってくださいっていうような、そういう、 こう課金の仕方にはなってないのが面白いなと思ったんです。だからそこが太っ腹だなと。でその太っ腹だからこそ結構満足度が高いなと思えたわけです。で、要はじゃあどうやってここのゲームは課金をしようとしているのと、私がお伝えしたことだけだったら課金しなくても遊べるってことですよねって。でもそれだと本当にビジネスにならないので、ここがどういうところで制限かけてるかというとですね、実はキャラクターも他のゲームのキャラクターと同様にですね、レベルアップをしていくことになります。でこれはドラクエとかされた方だったりとかすると普通におなじみだと思いますけども、戦って勝っていくと経験値がたまってレベルアップすると。それに関しては全く一緒なんですけども、そのレベルアップがかなり手間と時間がかかると。 そういうシステムになってます。だキャラクターは、まあまあ、お金をかけなくても集められるんです。当然、お金をかけた方が、より数を集められるので、まあ、自分が好きなキャラクターとか、やっぱりこう、ちょっと性能がいいっていうんですかね、こう、強いキャラクターとかが欲しい場合はですね、お金を使った方がより有利にはなりますけども、私も基本的にはお金は使ってなくて、まあまあ、すっかり満喫してますが、強いなって思えるキャラクターも出てきたりとかしてるので、そういう意味では、キャラクターを増やすことには、そんなに極端に制限はつけずに、キャラクターのレベルアップをすることに制限をかけているという、ここがまず面白いなと思いました。で、まあ、レベルアップ自体もちょっと複数の要素がレベルアップできるというか、しなければならなくてですね、戦ったらレベルアップするっていう、こう、数字の部分っていうんですか、そういう、こう、設定項目以外にですね、ある、こう、なんか、パーツっていうんですかね、そういうのを集めないとレベルアップしないっていう別の要素の複数のこうレベルアップこうシステムみたいなのがこう採用されてましてですね、単純に戦ってたらレベルアップするのにもこう限界があるっていうんですかね、強くしようと思うとそれ以外のこう集めないといけないこうアイテムを使ってこうよりこう強化していくみたいな、そういうこともできるようになってるっていうのがまずこうユニークなところでですね、で、もう一つ、装備品自体にもまだレベルアップできるようになってたりとかね。装備品をこう、組み合わせると、新しい、こう、より強い装備が、こう、出てくるとかですね。その辺は、ゲームとしては非常に、こう、オーソドックスなスタイルにはなってはいますけれども、今お話ししたように、その、ゲームをさせないことで、ストレスになるような、そういうスタイルを取ってないのが、まあ、ちょっと私は面白いなと。思ってまして、でプラスゲーム自体はあんまりこういわゆるこうカルト性っていうんですか、ものすごくこうマニアックでですね、こと細かに細かい数字とかその装備とかの組み合わせをですね、かなりこうルールとかも覚えたりとかですね、そういう特性とかも覚えてこう綿密に計画しないと育てられないというほど複雑なものでもないです。あんまり深く考えなくても、なんとなく強そうなアイテムが数種類あるので、それを装備すれば強さがアップするとか、そのレベルなんですけども、やっぱりやり込みたい方、ゲームをできるだけその緻密にですね、いろいろこう、より有利なこう装備をですね、完璧に揃えたりとか、そういう方向けの要素としても、こう、なんていうんですかね、よくこう練られているところがありまして、それは どんなところかっていうと、キャラクター自体が、まあ、普通に漫画に出てくるキャラクターがあるんですけども、5つほどのこう要素っていうんですかね、要はグルーピングみたいなのがされてまして、そのグルーピングは、あるグルーピングのこうキャラクターのこう設定項目に対しては、よりこう、強みができる代わりに違う、こう、グループのキャラクターから攻められると弱いみたいな。ジャイケンのような感じで、その、グーのグループは、チョキには強いけども、パーには負けちゃうみたいな。その、こう、同じキャラクターとして、もうちょっと有利な相手と不利な相手があるとか、そういうところで、こう、集めたいなと。よりこう、まんべんなく強くするためには、すべての、グループのキャラクターでそれぞれ集めたいなみたいな、そういうところもこうよくできていたりとかですね。で、太っ腹の部分に関わってくるんですけども、先ほどお話ししたその課金をしないとたまらないポイントというのも結構こう無料の状態でよくたまるようにですね、イベントなんかをやってまして、でそのイベントで、まあ、実際バトルをする、そのまあプレイをするんですけども、プレイして勝ったら、その先ほど言ってた、本当だったらお金を払わないともらえないポイントが、無料で何ポイントかずつ必ずついてきてですね、そのイベントにきちんと参加していくと、まあまあ、それなりの割合で、要はガチャが何回かできるかぐらいのところまでは溜まっていくので、そういう意味では、その、キャラクターをなかなか集められない ていうほどこう無料だとね全然集められるっていうほどのこともなく、だからといってすぐさま集まるっていうほど簡単でもなくっていう、その辺のバランスはよくできてるのかなと思いますし、あとはね原作が漫画なので好きなキャラクターを出したいとかね、で好きなキャラクターをこう強く育てていくところにやっぱりこう魅力を感じたりとかね、いうのが あったりするのもよ、まあその辺はオーソドックスなゲームのスタイルとしてはよくできているなということにプラスですね、まあ言うとスマホのゲームなんでやっぱり基本的にはそんなにこうじっくりとね時間を取ってやり込むよりは手軽に遊ぶ方向けなので、言うとそのねシステム自体、ゲームのシステム自体はそんなにこうマニュアルとか読み込まないとわからないというほど複雑なものでもないですが、やっぱりこうヘビーユーザーできちっとやり込んでですね、こう自分が最強と思われるキャラクターのグループを作ってこうなんか強くなっていきたいっていう方に対してはですね、こう普通のステージだとあまりに強くなりすぎてしまってですね、キャラクターがもうこうすぐ終わってしまうんですよ。全くその緊張感もなくですね、敵にやられることなどまずなくですね、ほとんど体力も減らないまま最後のステージまで行ってボス戦が終わってしまうというぐらい結構簡単にレベルとしてはそんなに難しくないようには作ってありますが、そうすると満足できない方が出てくるので、そういう方向けにですね、とてつもなく戦闘力の高い敵が出てくるっていうステージが別に用意されてます。で特にそのまたステージがよくできてるなと思った要素がですね、当然まあ普通のステージだけだと簡単に終わってしまって面白くないっていう方に向けて難しいステージ作るっていうのはよくありがちなんですが、実はその 高難度のステージがですね、あるアイテムが出るようになってまして、でそのステージでしか手に入らないんです、高難度のね。言うと私が何回もチャレンジしてるんですけど、もう瞬殺されてしまうんですよ。最高レベルまでレベルを上げてるにもかかわらず、もう瞬殺されてしまうぐらいものすごく強いんですね。どうやって勝ってんのかなと思うぐらいで、そのステージでしか手に入れないアイテムがありまして、で実はそのアイテムがないとキャラクターがですね最高までの本当のレベルアップができないっていう風に設定されてるんですよ。戦ってたらアップするっていうレベル以外にアイテム集めないとレベルアップしないっていうところがあるというお話の、そのアイテムの一部がですね、その高難度のステージでしか出ないアイテムがあってですね、それを何枚も集めないと、いくつも集めないとあるところまでしかもレベルアップしないっていうになってるので、最後までキャラクターをもう完全に、いわゆるこう、全て到達したレベルっていうんですか、もうマックスのレベルにしたい場合はですね、その高難度のステージに行かざるを得ないんですが、めっちゃくちゃ強いんですよ。言うとまたそこでやり込みたくなると。で、本当に強いんです、ここね。で、一人では厳しいんですよ。そこでですね、どういうことを用意されてるかっていうと、そこの高難度のステージはですね、ユーザー同士が4人まで同時でプレイできるようになっているという設定のところもありまして、共闘クエストっていう呼び方をしてましたかね。いわゆる一緒に戦いましょうっていう、今ユーザー同士が集まってですね、戦っていってこう、要は強いキャラクターを1人が1つずつ出して、4人同時にその超強力な敵をこうみんなで助け合いながらやっていくみたいな、そういうステージがありまして、そうするとこう、自分だけだとどうしても非力なところを、もっと強いキャラクターを持ってる人とかね、それこそもうマックスまでレベルを上げているキャラクターを持ってる方がいらっしゃるわけですわ。でそういう方に助けてもらってみんなでこう進んでいこうぜみたいな、そういうところもちょっとよくできてるなと思いました。で、まあ、ゲームやってない方はねこの話をしても全くわからなかったかもしれないので、まあ、一度ブリーチ知らない方はちょっと辛いかもしれませんけども、まあ、一度やっていただければちょっと違うかなっていうのがお分かりになっていただけるかなと思いますけども、まあ、別に私が好きなゲームが好きですよって話をしてもね意味がないので、まあ、ここから具体的にお伝えしてきた かったなっていうこと、まあ、このお話の中でしてきたかったことをまとめるとですね、まあ、あのゲームっていうのは要は開発にもお金がかかりますし、で、まあ、特にスマホのゲームのようにこう長期間ねゲームをプレイしてもらって継続的に課金をしていくということを目指していくビジネスの場合は、まあ、それ以外の、まあ、サービスでもそうだと思いますけども、継続的にこう収益を上げていこうとするとですね、いかにこうユーザーの方、まあ、お客様をこう引きつけ続けるかっていうんですかね、そういう要素が必要だと思うんです。で、このゲームの中はですね、いくつもの要素がうまくこう関連付けられてるなと思ったんです。で、先ほどお話ししたように高難度のステージはまあ言うとこうヘビーユーザーの方向けに作ってはあるんですが、ヘビーユーザーの方だけではなくて、ヘビーユーザーまではいかなくても結果的にそれをやらないとキャラクターが成長させられないからなっていう、そのヘビーユーザーではない方もその強いステージに行く理由を作ってあるっていうんですかね、プレイする理由を作ってあって、でやはり難度が高すぎて結局誰もやってくれないと困るので、そこで強いキャラクターを持ってる人と一緒に、まあステージをクリアできるようなそういうシステムを作っておいたりとかですね、キャラクター自体の、まあ、ガチャができるように、まあ言うとお金を出さないと手に入らないであろうポイントも結構毎週行うようなイベントでそれなりにこうプレゼントはする代わりに、まあ、ちょっとキャラクターの成長の部分というんですか、レベルアップすることに関してはいくつもの要素を作っておいてですね、単純に戦っていけば勝手に強くなるっていうほど単純ではないようにしてあるので、言うと いろんなことをしないと、まあ、要はゲームの全てを遊ばないとですね、まあ強くはできないっていう、いくつもの要素をうまく絡めてるなっていうところがこうビジネスモデルの参考になるかなと思ったんですね。で、特に課金をしなければできないことは基本的にはないんですよ。課金すると早くできるとかね、たくさんできるっていうだけの話で、課金をしなくても遊ぶこと自体はできるのに、課金をするために特にあのキャラクター系のゲームではあのこう喜ばれる要素のこう成長させるっていうんですかね、キャラクターをレベルアップさせるっていうことを少しこうハードルを設けてるっていう、ここの設定がうまいなと思いまして、で、まあ言うとあのゲームを進めること自体がお金払わないとできない場合はもうそもそももうやめますっていうかね、もうやりませんっていうような方が私は大きいのかなという印象もあって、実際私もそれでやめてしまうゲームもあったので、そこを考えた時にこのゲームは無料でゲーム自体はもうできるようにしてですね、その代わりキャラクターをより早くより強くしたい方はお金を払うと有利になるっていうところがよくできてるなと思いました。で、まあ、特にウェブのマーケティングでね、ご自身のこう商品とか、まあ、特にサービスをね提供されてらっしゃる方の場合はですね、どんなタイミングでどんな商品とかサービスを買ってもらうかっていうのが、もう特にリアルのセールスとかをされてらっしゃる方よりもシビアだと思います。で、まあ、なんでシビアかっていうとですね、リアルの場合はあの対面とかをできるので、その方が急に気が変わって席を立つっていうのはまあまあ一般的にはそんなにないですよね。急にこう何のことありもなく席を立っても違う仕事を始めてしまうっていう、そんな方はまずいないと思うんですよ、よほどの方なんでね。要はそのこっちがある程度こうその方に話を聞いてもらったりすることを止めたりできるんですよね、リアルの場合はね、お話できるんでね。ところがウェブマーケティングの場合は基本的に、まあ、メルマガを読んでもらおうとしてもブログを読んでもらおうとしても、それこそあのこっちが提案しているような商品とかサービスの説明が書いてあるのようなこうランディングページ LP とかセールスのページを読むのも読まないのも途中で止めるのを全部こういわゆるお客様の意思だけでできてしまうんですよ。 要はあの文章を読んでる途中で読むのをやめるっていうことを止めることができないんですよね。そういう意味ではシビアだなと感じてます。まあ、だからこそあのちょっとこう人を引きつけたりとかするっていうことをね参考にしながらも、要はお金を払いたくなってしまうっていう感じ、そこをですねまあゲームは本当によくできてるんですよ。スマホのゲームはお金を払いたくなるようにまあ作ってあるっていうんですかね、まあそういうもんなんですけどね、そこは参考にできるかなと思いました。実際私もあのまあ妻から固く止められてはいますので、今のところは無課金ではございますが、お金を払おうかなと思ってしまうタイミングが何回かありました。要は早くレベルアップできるとかなんで、早くやりたいんですよ。早くやりたいとか、もっとこのキャラクターが強くなって、自分がそれを操作したいとかね、そういうところが本当にうまくできてるなと思ったので、まあ、スマホのゲームは、ウェブマーケティングの、まあ、いわゆるこう、ちょっと完成に近い感じのビジネスモデルなのかなと思って、常々注目はしてはいましたが、今回のそのブレイブソウルっていうゲームがですね、これも本当面白いなと思った、課金の仕組みを使ってたというかね、採用してたので、まあそれをお話をしてみました。まあ要はですね、ご自身が今されていらっしゃるビジネスで、それ欲しいですって言ってもらえるには、どんな提案が効果的なのかを考えるヒントにしていただければなと思っておりますので、まあね、このお話がちょっと、もしかすると私がなかなかうまく伝えられなかったかもしれませんけれども、一度考えてみていただくきっかけにしていただければ嬉しいと思っております。はい。では最後にですね、ちょっとまあ、雑談で引き続きゲームの話をしようかなと思いまして、実はまあ、特にね、小さいお子さん、ね、中学生ぐらいまでのお子さんをお持ちの親御さんなんかは特に気にされると思うんですけど、ゲームをね、できるだけさせたくないというね、まあ、要はゲームをしだすと、勉強をそっちのけで、運動をそっちのけで、ずっとテレビ画面とか、まあ、最近だったらスマホか、あとはこう、ポータブルのゲーム機にこうかじりついてですね、一日中やっているっていう、ゲームの中毒性について、ちょっと考えてみようかなと思います。で、逆に言うと、中毒性があるようにゲームは作ってあるっちゃ作ってあるわけですよ。あれは。で、まあ、そのゲームの中毒性がいかにして中毒になるかっていう要素もですね、発表されてるところもあります。ゲーミフィケーションっていうんですか、まあ、ご存知だとは思いますけども、ゲーミフィケーションとかっていうようなところでですね、ちょっと論理的に人がその、まあまあ、熱中してしまう要素みたいなのがありましてですね、そのうちの、まあ、特に大きな要素としては、やっぱりこう、キャラクターが強くなっていくっていうんですか、いわゆるレベルアップしていくっていう、あれはもう人はこう、惹かれるんですよね、強くなっていくことそのものにね。自分も成長していくと、やっぱりこう満足にをこう得られたりとかね、こう生きがいを感じたりとかすることも、まあ、要は、なんで生きがい感じるかって、もうそういうふうにできてるっていう感じなんですかね、人間がね。ハリウッド系の映画なんかでも、やっぱりこう、どこにでもいそうな主人公が実はこう苦労したりとか努力した結果、こう相手のこう悪を倒すみたいな、そういう、こう成長の物語にやっぱり人が惹かれるんですよね。そういう要素を巧みに取り入れているという。で、この中毒性をですね、いかにマーケティングに使うかっていうのをですね、まあこうメソッドみたいなのにして、こう発表されていらっしゃる方もいらっしゃいます。私はその方の講座に行ったりもしてですね、学んできているので、まあ、お話ししだすとこう有料の内容になってしまうので、その方の営業妨害になってしまうので、あまりこう細かいことは言えませんけども、やっぱり人を引きつけるには引きつけるだけの理由があるんです。で、その理由というのをきちんとロジカルに抑えた上で、それをマーケティングに使っていくとですね、特にこう、まあ言うとこう、他にいっぱい似たようなサービスとか商品提供してらっしゃる方に差をつけるには、有利は有利だと思います。で、 まあ逆に言うとですね、ちょっとゲームのその中毒性という言い方がちょっとね、どぎつい言い方ですけども、こうちょっと人を引きつけてしまう要素もですね、使い方を誤ってしまうと、あの、いわゆるそのちょっと狂気みたいになってしまってですね、こういわゆるこう、まあ、過度な売り込みをしたりとかしないとですね、売れないようなこうちょっと粗悪な商品とか、あまりこうクオリティの高くないサービスとかも、こうゲームが人を引きつける要素を使ったマーケティングをすると売れてしまうので、あのその辺はもう言うと使い方のモラルになるのかなと思います。で、まあ、特にこうマーケティングとかをやるとですね、まあ言うとあのあんまりこう過度にこうセールス色を出さなくても、こう売れていったりするようになっていくんですけども、だからこそあのそこの、まあ、モラルといいますかね、自分のそのスタンスみたいなやつを崩してしまって、なんか目先のこう売り上げとか利益だけにこうまあまあちょっと惑わされてっていうんですか、でそれの時にまあ言うと人がこう買いたくなったりとか欲しくなるっていうのをですね、まあちょっと悪用するような、そんな使い方にならないように注意をしていきたいなというふうにちょっと思うぐらい、やっぱり人を引きつけてしまうんですね。あの一時期そのなんかコンプリートガチャはもうやってはいけないみたいな、あれは要はもうそのそれがやりたくてやりたくて、ちょっと未成年の子がね、何万円とか何十万円も使ってしまって、ちょっとこう問題だろうみたいな、やっぱりそういう影響力があるわけですよ。そこはもう提供する側の倫理観みたいなのがもうこれからは問われてくるのかなと。別にその大企業とかね、大きな売り上げを出しているような、そういういわゆるこう株式会社で大きな組織以外の、それこそ個人でね、まあサービスとか提供されてらっしゃる方もですよ、売り方を間違えてしまうと、今お話したようなちょっとこう悪い影響が出てしまうので、その辺はちょっと私もまあ学んだはいいけども、使い方を間違えるとちょっとこう かえって悪い影響が出てしまうかなと思ったので、どうしていこうかなというぐらい効果的な手法は世の中にいくつもあると思いますが、だからこそその効果的な手法をですね、使う自分のこう資質っていうんですかね、品格が問われるみたいな、そういう風なところも、特にこんなにこう情報をね個人ベースで発信できるような状態だからこそ、まあ、鍵打ち叩かれないようにですねあいつ結局金儲けだけやんみたいなそういうこと言われないようにやっていかないといけないなって、まあ、そのゲームの中毒性のところからちょっと思いをこう馳せたっていう、そういうお話をさせていただきました。またまた40分を超えているので、ここまでお聞きいただいている方本当にありがとうございます。どうしても話をしだすとなかなか終わらないので、今日はこれで終わりたいと思いますが、また引き続き週に1回更新をしていけるようにやらせていただきますし、引き続きこの番組への感想と質問とかもお受けしております。まあ、なかなか何を聞いていいかわからないっていうお話だと思いますが、その場合は単純にブログはどうやって書いたらいいんでしょうとか、まあ、そういうレベルの質問とかでも大丈夫ですから、一度また何かお聞きになりたいこともあれば、ウェブのマーケティングに関してであれば、まあ、私が経験してきたことも踏まえてお伝えできると思いますので、またお寄せくださいということで、それでは、本日はこれで、終わりにさせていただきます。また来週以降もお聞きいただき、と嬉しく思っております。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。